このテーマは、営業秘密、技術的なノウハウも含む、の管理を行うことに関するものです。自社の経営戦略において、対外的に公開しないと定めたものは秘密が保持されるように適切に管理する必要があります。また、不正競争防止法において営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たすことが必要とされており、やはり、秘密管理性を担保することが重要です。営業秘密の管理のための規定や体制の整備については、下記の参考情報に示される情報を参考にすると良いでしょう。また、下記の相談先に相談することも可能です。なお、下記の参考情報の一つには、スタートアップのベンチャー企業のケースでは、営業秘密管理規定の早期の導入が、社員間の信頼関係に与える影響を考慮すべき場合がある旨の指摘があります。このあたりは、ケースバイケースな面もありそうです。営業秘密の取り扱いでは、以下のような、様々なケースの検討が必要になることがあり得ます。ライセンス付与に伴うノウハウ開示、自社と他社の間で特許権等の実施権、ライセンスの付与が行われる場合には、それに伴い、秘匿されていたノウハウの開示もあり得ます。その場合に、そのノウハウの取り扱いを適切に行うことが必要となります。企業間の提携中に、第三者にノウハウが漏洩することがあれば、致命的な信用問題となりかねません。退職者による営業秘密の流出防止。退職者が営業秘密を持ち出さないように、事前に対策を行うことが望ましいです。例えば、就業時に守秘義務についての契約をすることや、営業秘密を持ち出せないシステム構築を検討することが挙げられます。対外的な情報開示の制御、他社との関わる際や、対外的な広報を行う際において、自社の情報のうち、どの時期に誰にどの情報まで開示して良いのかを明確にしておくことが望ましいです。そうでないと、意図しない秘密漏洩が起こる可能性があります。大企業との交渉時や、情報提供を要求された時や、工場見学等を要求された時には、特に注意が必要です。ノウハウの技術化、マニュアル作成、自社のノウハウ、技能が属人的なものである場合、そのノウハウ、技能を自社のものとして確実に定着させる対策を取ることが望ましいです。例えば、ノウハウ、技能をより客観的に表現できるようにし明文化する、技術化、マニュアル作成を検討することになるでしょう。ノウハウの承継、ノウハウ、技能の承継も重要な課題です。ノウハウ、技能の承継は、上記の技術化やマニュアル作成で対応できる部分と、人から人に地道に承継させる手順を踏む部分があり得ます。ノウハウ、技能を有する従業員等が退職する際に慌てることにならないように、事前準備が重要です。